はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーと、本日は
よいよいないんだあ
よいよいよいよいよいよいよいよいよそして本日はは
い、どうも永山盛平でございます。
いやー、790回もやってると忘れますね。
素晴らしいですね、こんなにやってんだ、サザエさんみたいな ね
本当ですよ。もう何のために何をやってんだかさっぱりわかんないですからね。
本当にね、
はい、
家が建っててもおかしくないんですけどね
どれだけの時間を用意してるからね、収録とこのアップロードを含めた上で何か別のとんでもないことができたんじゃないかっていうこと気がしますけど、はい、まあでもい
っぱい、まあまあまあ、うん、無駄があるのが人生です、
はいはい、パーフェクトデイズです。
はい、
はい、ということで今日はですね、ネットフリックスシリーズ、後ろにちょっとありますけど極悪女王を見てきたぞという
話題ですね今、
はい、ことで、ちょっとそのお話をしようかなと思います。
地面師に続いて話題になってるドラマですね、うん、
はい、で、簡単にあらすじだけ言うと、心優しき一人の少女がルール無用の極悪プロレスラーになっていく姿を描く、全国民の敵と呼ばれた最強ヒールの知られざる物語。出演ユリアン・レトリバー、カラタ・エリカさんとゴリカ・ヤメさんなど、
はい、
みたいな感じですかね、はい、ということで、拝見させていただきまして、
はい、
とても良かった。
そうですね、
はい、で森さんも
見ました。
あ、見たということで、
はい、
非常に良かった、はい、
僕もそのやっぱプロレス僕ほら好きじゃない
ですか。そうですね、私プロレスは平均の人よりちょっと知ってるぐらいです、うん、はい、で森江さんは結構どうしてもズブズブ系ですね、ま
あまあ
はい、
なのもあって、はい、最初見るのちょっと躊躇してた部分も
逆にね、
逆に、
あ、分かる分かる、
好きなジャンルってやっぱそうじゃないですか、うん、どうしてもあのフィクションとして見れないというか、まあ、もちろんこれ実録ものなんですけど、まあ、物語としては当然フィクションなんで、まあ、盛る部分は当然盛るし、なんかブツッと切って無理やりつなげてちょっと違う流れを作ったりとかっていうのがあって、そこってやっぱ深く知ってると逆にんってなったりとかして、どうしてもなんか一つケチをつけちゃって見たくなったりするところがあるんで、
はい、
好きなジャンルのねドラマってなかなか
難しいですね、
難しいですよね。そう思ってたんですけど、まあ、そうも言ってられないので見てみましたらとても楽しかったです。まあよく考えたら僕女子プロレスはそんな詳しくないので、
はいはいはい、
それもあってすごく楽しかったですね。本当泣きましたよ普通にちゃんとジャスト。
いや、なんかまあプロレスのことをよく知らなくても、うん、最後は、うん、青春ドラマになってるんですか。いや、
ちゃんと、青春ドラマですね。本当に人生をかけても、うん、青春をかけた少女たちの
っていうところが、で、まあ、すごくやりやす、見やすいのかなという気はしました。はい、うん、
良かったと思います。
で監督もあれなんですもんね。うん、どう忘れちゃった。監督も、白石和也さんですね。
はいはい、
はい、はい。ちゃんとした人です。
みんなちゃんとしてるよ。
うんうん。
ちゃんとしてる。
うんうんうん。ちゃんとした人なんでね。
はい、
非常に。うまくまとめられてるかなという形で、細かいことはちょっと一回置いといたとして、
はいはいはいはい、
お話どうこう、フィクションのフィクションなんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり当時のことと自分がリンクしてくるんですよ。で、あんまりそこまで詳しく覚えてないんですけど、当時うちの祖母が好きだった。
あ、女子プロレス、
はい、
なるほど、もうそんなね、
おばあちゃんが好きでよく見てたんです、一緒に、
はい、
ていうか自分が見れたらおばあちゃんがリモ
コン
を
チャッチャ
ッチャッっていう変えてて、
はい、なるほどね。
で、なんか全然時代で今思うとやっぱ見てすぐ思うのは、うん、結局前女っていう同じ枠組みの中で、
はいはい
はいはい、なんだヒールと、はいはい、分かれてるでしょ、
う
ん、
そうですね、
いい方が、
まあ、ある意味ここもう昔女子プロレスはここしかなかったですからね、う
ん、だから、うん、その時点でなんか、うん、おかしいはずなのに、
あ、まあまあまあ、まあ、
絶対裏ではお疲れ様でしたの、うん、世界なのに、うん、でももう 仮面ライダーとかとあんまり変わってないんだよね、
は
い、見てる、
まあそれはそうです、
見てる方は、
うん、いい方と悪い方、
いい方と悪い方で、ダンプ松本さんが出てきて、うちのおばあちゃんがこいつは悪いね
はい、はい、
これどうしようもないよこんなのはって言って、本当に親は何を教えてんだろうね
まあまあそれは昔ジェットシーンだってそうやって言われてたわけですから
これはあれあれね、でもちゃんと教科書通りに乗っ取った、はい、リアクションをしてて、
はい、でも昔はプロレス見る人はみんなちゃんとそうやって見てましたからね、はい、男子も女子も、うん、
でこれ自分の中で子供時代に思ってすげえなと思ったのは、
はいはい、
レフリーですよ。
ああなるほど、
安倍さんでした
ね、安倍四郎有名ですね、
安倍さんが抱き込んでるんですよね、
う
ん、極楽同盟が、
そうそうそうそう、
まあこれドラマ見た人は分かると思いますけど、
はいは
い
は
い、あの極楽同盟が、うん、あのやられて、
はい、
あのライラス・アスカのにやられると、
う
ん、はいはい、カウントを取るのが、
そうそうそう、
1、
そうそうそうそう、
2とかやるんですよ。すーげーゆっくりなんですよ。
そうそうそうそう。
だけど、ダンプ松本とかが、あの、ダウンを取って、ホールしようとしたときに、ストップ、ワッドトゥリッ
と。あれがね、有名ですね。
それがもう子供の頃にも分かりやすくて、こいつは、わーっと、どうしようもねえなと。
このパンチのじじい。
ふわっとにギューって、で、おばあちゃんが、うちの祖母が、こいつまで抱き込んでんのかよって。
はいはいはい。
こいつは、ちょっとしょうがない、
はい、
でも試合はもう試合、うん、次の試合とか始まる、はいはい、ダメだこの審判はダメだよって
もう本当に
私は知ってんだからねこの審判はちゃんとやんないよ、は
い、いいお客さんですよ、
はあ、っていうのはまじまじと思い出されて、
う
ん、
そうですね、
興行って本当にすごいなっていうのを、うん、思い出しつつ、はい、で、まあ当時は全然分かってないけど、うん、やっぱりダンプさんにも、
はい、
あのライロさんにも、
はい、
いろいろ物語があって、
まああります
ね、っていうのも、はい、やっぱり今回すごく勉強になったので、はい、でね、
うん、
号泣、
もう本当に泣けますよ、
うん、
みんな本当に青春をかけてね、
うん、
で本当にもうこれは聞きますけど、あのダンプさんは本当にプライベートからもうなりきってたって言いますか、
あ、うん、実際に
実際に、
うん、もう
隙のない悪役でしたから、うん、であの実際にね、あのよく聞くんですけど、前兆ってちょっとプロレスの中でも特殊だったらしくって、
うん、
やっぱりその今出てきましたけど、あの松永3兄弟、
ああ
4兄弟、本当は4兄弟なんですけど、
あの斉藤匠とかやってた、
そうそうそうそう、
あの悪いやつらね、
まあ、小虫ですよ、やましいですよただのでもあの人たちはあの白熱させるためにやっぱかなりけしかけてたらしいです、あいつはお前をバカにしてるぞとか、
うん、悪い、
まあ簡単に言うと、
だから同じ社員でしょ、
あのね、悪名高いんですよ実は、あの人結構あの中では割とあの社長人にあの村淳とかがちょっと理解者っぽかったんですけど、実はあの調べるとあの分かると思うんですけど、全場あの松永兄弟って調べるともうろくな情報出てこないで、あの実際にあのもう本当にあの長与千草とかもう絶縁してたぐらいですから
本当に嫌いなんだね、
いや、あのやっぱ相当なことをやってるらしくて、まあ、家族経営の会社だから、
うん、
もう相当やっぱり懐にも簡単に言うとね、
利益9割5分こっち
で、
あのでも最後の最後だけちょっとだけレスラーに還元するでしょ、で
しかもあの人たち他にもいろいろ喫茶店とか
飲食
店とかやってたけど、そこにあの練習生をただ同然で働かせてたりとかいろんなことをやってるんですね、であの実際戦場出身の人たちであの人をよく言う人はまあいません、葬式にも来ねえとかそんな感じですよ、
あすごいね、
まあ
一応見出してるわけなんだけどね、
そうそうそうそう、まあ後から考えて感謝してるっていうことを言ったりもしてますけど、いろいろあるでしょう、
うん、
まあ当時のでも工業会社なんてそんなもんですよ多分ね、
あすごいね、
まあ、だからこそあんだけでかくなったっていうのもあるんでしょうけども、
だってゴールデンタイムでやってたよ、ね、
女子プロレスがやってました、
北海道でもやってた、
北海道ではやってなかったかな、あでも俺もちょっと上の世代だからね、
やってたやってた、で
関東ローカルだと思う
やってた、
関東とか、うん、北海道までは来てなかったな、でも夜中とかやってましたよ、時間変えては、
でもうちのおばあちゃんも前の日から楽しみにしたもん、
ああそうすごいね、
もう明日はなんとかなんとかグランプリだよおばあちゃんプロレスだけ好きだったんだよな、
で実際ね、あの女子プロはね、 この前場は割とさっきのその消しかけてるっていうのもあって、あの勝敗決めてないっていうのは実際あかなりあったらしい。あ、
この中でも 言ってるブックって言われてるんですよね、
うんうん、
ま
あ、実際ブックっていう言葉は使ってないんですけど、あそこもちょっと論争になってたんですけどね、
はい、あ、はい、でもとは言ってないけども、うんうん、で決めてはいなかったんだ。
決めてないで好きにやれっていうのはやらしてて、
実際ほとんどなんかもう好きにやってたもんね。
まあそうですね、まあこのドラマ通りかどうかはまた別ですけ けどでも結構いろんなところでやってて、そこでやっぱ本当に大怪我とかしたりとかしてたりっていうのもあったし、本当に大変だったわけですよ、うんうん、
いやな、極悪女王と言いながら、
はいはいはい、
もうちょっとすごいなと思ったのは、うん、途中でユリアンが覚醒するじゃないですか、
はいはいはい、
悪に、
はいはいはい、
悪に覚醒して、うん、うらーあらーとか言って、うんうん、こう狂気攻撃とかやるんだけれども、はいはい、なんですか、そのプロレス技で何か、
うん、
それこそフランケンシュタイナーとかをかけるわけではないから、こいつ言っても一線を守ってんだなって思った
はいはいはい、
だまあそれは技ができるできないはあるけど、この人狂気攻撃っていうのを売りにしてるだけであって、本当にリアルな危ない技っていうのをかけてなかったんじゃないかなと思ってて、
まあそれはやっぱりプロレスの中で狂気攻撃もそうですけど、プロレスっていう枠の中でしっかりね、その役を全うしたわけですから、まあただのだってじゃないかったらただの狂人ですからね
であとね、まあクラッシュギャルズですよ。
まあ途中でこあれこの話ってクラッシュギャルズの話だっけってなるタイミングもありましたけどね、はい、まあ切っても切り離せない関係ではあったわけですから、
クラッシュギャルズの、
はい、
ゴーリキと、
はい、カルタエリカ、
カルタエリカさんの、
はい、
あの2人がやっぱりねクラッシュしちゃってるじゃないですか。
そうですね、やっぱね、いい演技してましたよね。
いや、よかった、2人ともよかった、
ね、僕、あの実はあのカルタエリカさんね、はい、よく知らなくて、まあ、あのちょっとスキャンダルとかで、
自分も全然知らない、
は
い、
でただあの僕イメージとしてはこの子あのソニー生命で超棒読みでみんなのなんとかかんとかでって喋ってたのを見て、可愛いけどこの人セリフ絶望的だなっていうのをすごい覚えてたんですよ。だからこんなすごいいい演技する方だって思ってなくて、やっぱいろんなことがあって一皮も二皮も剥けたんだなって。
そうでもちょっと今ソニー生命ちょっと出れないんですよ。
そうなんですね、
ええ、いろいろあって出れないんですよ。
そうね、
でゴーリキもゴーリキは悪くないんだけど、
はいはいはい、
まあ、イメージね、
あった。だからこの2人割とキャリアで崖っぷちだったじゃないですか。
そうね、崖っぷち
2人ともね、
うん、
それもなんかちょっとなんかあまりよろしくない感じのイメージがついちゃって、
うん、
だからやっぱその崖っぷちに至ったところの凄みみたいなものをちょっと感じましたね。本当ここでやらないとっていう、本当にクラッシュギャルズとちょっとあのリンクしたというか。
でも絶対それで選んでしょ、崖っぷちだから、
まあ、
そう
です。でもあのちゃんとオーディション受けたって言ってましたからね、この二人。うん、オーディションからやったって。
いやー、偉いね、本当に。もういいじゃない、タピエールと一緒に、もう見えるよ、このピエール、
ね、
ピエールが入ってきて。
そうですね。
何か役は変わるけど、このピエールと三人で、ネットフリックス組としてね。
そうですね。
今後いろんなやつに出るなっていうのはもう見えてきましたよ。
はい、はい。なんか本当に、あの、僕はその SNS でも書いたんですけど、あの、もう10年も前か、あのレスラーっていう映画あったじゃないですか。ミッキーロークの、
あ、ミッキーローク
の、
はいはいはい、
あれも良かった。ミッキーロークがもう完全にキャリアの崖っぷちで、
ダレン・アレノフスキ
ー、そうそうそうそう、
あれ面白かったな。
あれも結構あのミッキーロークと、
うん、被せてる
ね、被ってるじゃないですか、一世を風靡した
いっぱいいっぱいのところね。
そうそう、レスラーがもうダメダメになって再起を図るっていうあの人生、あれとちょっと被っちゃって、奇しくも同じプロレスを題材にして、崖っぷちの役者さんが人生かけてる感じがすごいあって、 すごい良かったなって思いました。
あ、よかったね、
うん、
うん、だ長与千草さんとかさ、
はい、
なんか自分のイメージの中の髪型とちょっと違ってたのよ。
ああ、なるほどね。
で、なんか髪切りデスマッチやってから、はい、
そうですね、
うん、また伸ばして、うんうん、ゴブ狩りみたいな感じになるじゃん、
う
ん、
はいはい、
その時の髪型、ああ長与だと思って
たっつってね。
あ、はいはい、ここからなんだ。そうそうそう、逆に多分自分が覚えてるのはここからなんだな、はい、
鮮明にね、鮮烈なあれでね、
うん、あとはもうやっぱね、主役のユリアンだね。
ね、よかったですね。ユリアンさんはあのドラマって結構出てる人なの？
いや、ほとんど出てないし。
じゃあこれが、まあ、ほぼ主役としては初だよね。つうかさ、それ以外のキャストの人たちもほとんど俺知らない人たちばっかりで。 女子プロレス
クレーン、クレーン、
クレーンユーとか。
クレーンユーよかったよ、クレーンユー。
あの人もでも芸人さんなんだよね。
あ、そうなんだ、うん、クレーンユーよかったな。
いやでも他の人たちもさ、うん、割と先輩のあのジャガーさんとかさ、
ジャガーともよかった、味があって
ジャッキー佐藤さんとかもさ、うん、みんな俺あんまよく知らないなっていう人たちが貫禄とかあってでもよかったなと思って。
これでもユリアンは、
はい、
多分これ売れるぜ
ね。なんか怪我したとか途中で言われてやんや言われてましたけど
じゃこれ多分、うん、売れるっていうのは別にレンドラとかで出るんじゃなくて、俺これハリウッドのプロデューサー見るだろうと思って当然、
はいはいはい、
だってデブでさ、デブって言っちゃまずいのか、はいはい、大柄で女の子で、はい、あんだけ裏表をうまくやってて、はいはいね、
あの純粋な少女と、
うん、で英語できんだよ。
あ、そうなんだっけ。
そう、
あ、じゃあ素晴らしいね、もう全部揃ってるね。
こいつむちゃくちゃ売れんするんじゃないかなと思って。
もうちゃんまつさんもつばつけるって方がいいんじゃない。
そうね、だからハリーポッターとか出るかもしんない。わかんないけど
今しかもね、あの真田広之も
広之もね隠して
あの今ね賞取って注目されてますからね、日本。
これはすごいなと思って売れる、うん、っていう。非常にこう、
いやでもこれは本当に良かったですね。
で最後なんかもう引退試合かなんかか、
はいはいはい、
引退試合かなんか
泣いたね。
ちょっと始まる前にもうちょっとおじさん泣いちゃったもんな、
うん、俺もなんかもうその前のね、あのボッコボコにしてる時でもう俺泣いちゃってたからね、
うんうん、もうダメなのよ、ダメなのよ。
しかもあの2話ぐらいで、うん、あのその唐田さん演じる、
うんうん、
あの長与千草がさ、うん、次あの対談するんだよ誰だと思う、うん、前田明
言ってた、
言ってたじゃないですか。これあれ見た時にあの長与千草さんってあの前田明にやられてるんですよこの人ドラマでもかってちょっと思った。
やられてるって何、どういう、
いろんない
ろいろいろいろいろいろ前田明さんと実婚だったって
。じゃあのでだから途中からちょっとあのレバースとかつけ始めるんですよあのこれドラマの中にも出てますけどシュートスタイルになるんですね
ちょっと方向性がね、
あのね、あのまあほら
最初から空手スタイルだったもんね。
そうそうそう、あの人もほらね、あのなかなかな人ですからプロレスラーでね憧れてるし、
はいはい、
だからあの個人的に特訓って言って、うんうん、いろんな特訓しちゃ
った。いろんな特訓があったんだね。
でもカルタさんともうちょっとなんかいろいろ被るところあるじゃないですか。
いい話だね。
いい話でしょ。そこも僕リンクしちゃっていろいろ考えちゃった。
あ、パーフェクトデイズだな、長山だな、もう
あのあドラマの中でもなそこまでかなと思ってまあそんな噂も
噂ない、
噂です、
夢の話です、う
ん。ただ前田さん本人言っちゃってたからな
ダメだよアキラ、それ
先のアキラすぐ言っちゃうんだよ。
先の席で周りにいる人に言うだけだったらいいけど、う
ん、で藤原にお前その話じゃないんだよお前言わなくここで言わなくていいんだよってあの組長に止められてたからね。ダメなんだよあの人、そういうところが、そこがダメなところ。まあいいや、前田家の話はいいや。まあそんなこともあってですね、
でも大ちゃんに泣いちゃったもんね。なんか
え、
なめくさにやがって、なめくさにやがってって言うだけでも
ね、
泣いちゃった
本当に。であとね、僕はあの手前ミスですけど、あの赤ペン滝川先生がすげえいい役で出てて。
赤ペン滝川先生って何
の、あのテレビ局のプロデューサーの人で、
あ
のゴールデンでこれやっちゃまずいよっていう人。
あの人、
あの人衝撃場の人
です。あ、そうなんだ。
割と知り合い。
誰だろうと思って。
あの人割と知り合い。赤ペン滝川って知らない、あの映画の評論とかする人で、あ、大きいあの赤ペン持っていろいろネタとかやったりとかして、
いやなんか俺この人ちょっと売れてる人だなってイメージだったから。
あ、でも割とドラマにちょいちょい出てるんですけど、今回すげえいい役で出てきてるから。でしかもプロレス好きなんですよ、すごく。
じゃあいいじゃない。
だからよっぽど喜んでやってんだろうなと思って。
あとこれは全然文句じゃないんですけども、
はいはいはい、
うちの劇団員 の、
はい、
あの J.K. グッドマン先生は、
はい、
あの出演してるんです
よ。あ、そうなの。
はい、
え、名前出てた？
出演してるんですが、うん、まあ、ちょっとさっきも言った通り、うん、ちょっとか、まあ、軽くはないけど事故とかもあって、
はいはいはいはい、
2年かかってるんですよね、これ。
そうですよね、途中でね。
で、撮影し直したり、
うん、
で、っていうところもあったりとかもあって、うん、JK さんが出てるシーンは丸ごとかった。
あ、じゃあ、つって。あ、じゃあちゃんとセリフも喋るような役だった。
うん、全然喋ってた。
あ、それは残念ですね。
なんだっけ、あの、工業主の、あの、
松永さん。
斉藤匠の兄貴の、
はい、
兄貴の、
あ、はいはい、
村淳か、村淳とかなり掛け合いやったっ
す。へぇ、そうなんだ。
一生懸命覚えたのなって言って、まあ別にギャラもあったからいいかって言ったけど、
そうなんだ。いやだからさ、こういうのだとなんやかんや知り合い出てんだろうなと思って、うん、俺結構エンドロールまじまじと見てたんですよ誰か出てないかなと思って。
うちの若手が2人ほど出てましたね。
うちの若手、
うちの学校の若手が、
ああ、あの
スタッフで、
あ、スタッフでね、
うん、
へえ、そうなんだ。
当時そのゆりやんさんのその瞬間に立ち会ったらしくて、
ああ、の信徒だから
ね、うん、あ、ね、人が死ぬっていうのはこのことを言うんだなと思ったんです
そこまで広かったんだ、
うん、
という噂で、
ね、噂噂
噂ね噂ね、まあ作り話ですけどね、ちゃんまつも
作り話
すぐ急い
で
から、
そうそうそう、
ちゃんま
つでも最初の方でも危なくなかった。
いや、危な
か
った、結構やってんなって思った。
言っても順取りじゃん、
多分、うんうん、そ
うでしょうね、1話のあと5話とか撮んないから、
うんうん、多分そうだと思う、うん、
素人目に見ても最初の方のなんかバックドロップとか危ねえなと思って。
いや普通にだって受け身の練習で危ないですからね、うん、あの体の使い方分かんない女の子とか特に、
ま
あ、
最後の引退試合の時とかは本当に全員上手くなってるから、うんね、うん、どう考えても
プロレスの動きになってるなと思いましたもんね。
すげえ練習してるじゃんと思って。
でもね、あのほらサンクチュアリでもみんな2年間ぐらい、ほら、力士の相撲の、あれもむちゃくちゃ特訓させられたって言って、本当に
そりゃそうでしょ、
本当に相撲の動きになってましたからね。
いや
でもさ、俺思ったけどさ、この、クラッシュギャルズのお二人、このドラマのために、10キロ増量したとか言ったけど、
はい、
10キロ増量してこんな細いんだと思って、どんだけ細かったんだよ。
力全然足んない、あともう、
もっともっと10キロ行っていいよ、
20いかないと。ライオネスは別になんかあそこまで線が細いイメージない。
そうそうそう、まあ、
太ってもいないけど、
ね、まあでもみんなごつかったですからね、うん、やっぱ。でもだからどんだけ元細かったんだよと思って。
剛力どれだけガリガリだった、どんだけ飯食わしてくれてないん
ですか ね, ね,
そうね、旦那じゃねえか彼氏に
ね本当に、うん、宇宙行ってる場合じゃねえ
と思ったよね非常に良かったですね、
うん、いや良かったです。
だからプロレス好きとしてはどうだったん
です
か、うん、
いや全然面白かったですよ普通に。でこれ実際にほら試合がやっぱり見せ場でなドラマではないから、
うんうん、
ここ意外と案外試合のシーンないんですよ。
ああ
言ったらね、はい、まあ、ちょっと断片的には入ってくるけど、だからそんなに別にええともならなかったし、まあ確かにブックって言いてえのかなっていうのはちょっとあったけど、
当時は言ってなかったらしいね。
ブックは実際に業界の人は使わないって言いますしね、
うん、だからそう、
まあ
難しいよねその辺は。でも
分かりやすい、まあ、やすい言葉でみんなに、うん、あの今なんやかんやでそういう話、うん、ね、裏側の話が出てきてそういう言葉をみんな知ってるから、うん、あえて使うっていうのは、まあ、そこはしょうがないんじゃないのっては思いましたし、
で結果的にはそれに従わないって話でもあるから、
だから、
まあ、別にいいのかなと思った。
それを分かりやすく作った言葉だから、うん、まあ、実際にね他のドラマだってきっとそういう部分はいっぱいあるだろうし、本当のノンフィクションの映画とかまあいいんじゃないですかって。
ちょっと他のノンフィクションの映画も全部ブックだって言うんですか。
何を言ってるんだまあブックみたいなね、そういう使わない言葉を使ったりも、
はいはいはい、ああそういうことね、
うん、
はい、よかったですね。
よかったです、すごく。
あとそうだ、なんか聞こうと思ってた。あ、そうそうそう、で、プロレス好きな人に、
はい、
ま、長谷さんの前に聞いたんですけど、
はいはい
諸悪の根源であるこのダブ松本さんの親父がいるじゃないですか。あの人最近亡くなったらしいですね。
あ、なんか全然死ななかったらしいです
俺それ聞いて爆笑しちゃって。
実際具合悪いのもどうやら嘘なんじゃないかっていう話らしいですなんかそういうのをすぐそれを言うような具合が悪いからごめんなみたいな、なんかことを言いそうな感じの人らしくて、ダンプ自体もあんまり具合悪いけど信用してなかったっていうのは聞いたことがありますね。
だってまあまあその作、はい、劇中にもあったけど、はい、死ぬ死ぬって言われて結局死にませんでした、うん、だけどでも元気は、はいはい、確かになくなってたから、
はいはい、
まあ、数年後にはなくなってんのかなと思ったら、つい最近って
。そうそう、なんかあんまりね、
90何歳までみたいないや、ちょっと待ってみたいななってくるじゃん。
本当に具合悪いかどうかは、なんかなんとも言えない感じがあるらしいですよ。
おかしいじゃんと思って。ね、それは面白かったですね。
そうですね。本当昔のね、前世はすごいヤバかったっていうのはよく聞きます。またね、女の世界ですからね。こういうこと言っちゃあれですけど、男のあれとまた違うじゃん、やっぱり。
あ れは大変だよ。
やっぱやっかみとかいろんなものが、うん、男子とまた違う粘着質があったりとかして
白目向いちゃって
やばいっすよね。だって本当にやっぱりそのいじめで試合中にもうやばい角度で落とされたりとかっていうのはあって、だからあれですよ、あの後々出てくるあの今あの鬼嫁として言われてる北斗晶さん、
北斗さん、はい、
あの人ももうセンスがすごいあった人なんですけど、あの人はそれがあれ元でもういじめの集中砲火にあってまして、試合中に本当に松坂様に伝えて首折ってるんですよ。死にかけてるんですよ。
首折ったら死んじゃうじゃん。
で、あのあれです、あの首折れてるからその治療のために丸坊主にして頭にボルト入れて
引っ張った、
上から引っ張って、あの虫かごみたいなやつあるじゃないですか。
はい、
ね、あのあ首にこう引っ掛けて、うん、あれでしばらく過ごして、で鏡でその姿を見て、もう本当にショックで、うん、ベランダから飛び降りようとしたんですって。でも結局ベランダまで手が
届かない、
上がらなくって、あの自殺もできなかったっていう地獄を味わってたりしてるんですよ。そういう世界を生き、あの、ね、昭和のやべえ世界を生きてきてる人ですから。
でちょっと治ったらすぐやるでしょ。
そうそうそう。いけるなって感じ。
いけるな、大丈夫だよな、うん、だよね。
で9割持ってかれるわけでしょ。もうそれはね、みんな人生狂いますよ。
バカ野郎だよ、もう本当に。ナムキさんじゃなかった、ナムキさんじゃなかった。
それは葬式も行きたくなくなりますよ。そうそうそう。
でも本当さ、当時むちゃくちゃ人気だった気がするんだよ ね。東大王ぐらいもっとか。
東大王って何？
今この前やっとこの前ちょうど終わったんですけど。
ああ、あのクイズのね。
クイズの。
いや、あんなもんじゃないでしょ。
あんなもんじゃないよね。なんか
だってみんな、だって俺だって知ってんだからさ、そんなに興味がなかったあれですら。
東大王以上の人気でと、イッテ Q の最盛期ぐらいあったよね。
だってね、その後、まあ、ここではちょっとしか出なかったですけれども、あのダンプ松本に見出されたあのブル中野さんなんて、今年あのプロあの WWE の殿堂入りしました
から、ね、見た、なんか頑張ったんでしょ、あの
人。いや、あの人はだってもうあの世界中の女子プロレスのレジェンドですよ。みんなブル中野って言ったらビビるみたいな、あのもうはぁーってな、あの今のトップの選手たちがうわーってなっちゃう人ですよ。
あんなの
が
こうやって
もうそう
よいしょよいしょよいしょ
ってなってる人ですよ。
あれが、
うん、
ダンプにより覚醒される。
あの女子プロレスで本当に戦いを見せてたのって割と日本が珍しくって、どうしてもあの外国の女子プロレスっていうとちょっとお色系だったりとか、やっぱりそういう あんまり市民権がなかったんですよね。
言ってもあれなのかな、だからそのチアガールとかとお色系の合体みたいなところはあったのかもしれないね。
だからそこで本当に戦いを見せてた女子プロレス、日本の女子プロレスは異質だったし、だからこそ外国にも轟いてて、なんだこれ、
それ
血まみれじゃねえか。
髪の毛剃ってるやんって。
そうそうそう、だから外国からもやっぱ有名になってたし、
おかしいよね。だから多分タガは外れてたんだよね。
いや、やばかったんでしょうね。狂った世界だったんですよ。やっぱり男子にしろ女子にしろ
素晴らしいですね、う
ん、そこをちゃんとでも素晴らしく描いてて、ただねちょっと村淳かっこよくてずるかったよね。
村淳かっこいいじゃん。
かっこいいですけど、一、うん、人だけいい役ちょっと
焼きそば
見てくかいっつってね、
うん、ちょっとかい
ね、あの焼きそば焼いてたのは本当だったら、
あ、本当にやってたんだ。あれもやってたんだ。
あれはずっとやってた。
社長が焼きそばやってたんだ。
そうそうそう。いやでも本当にだからもう敵屋の延長みたいなもんなんじゃないですかね。昔の興行師ですから。
いいね。やっぱで最後も村中なんか、ね、
ちょっと
最後屋台に座るんだよね。コラーゲンホールのあそこ
バルト座ってね。物思いにふけってみたいなね。
ああ、やっぱ敵屋のあれなんだなっていうのはやっぱ
そうそうね、
興行興行、
そうそうそう、本当にだからあの神社のお祭りとかでやってる人たち
の延長なんで
延長ででっかくなっちゃったんですよね、きっとそれが人気出ちゃって。
それはコントロール効かないよ。
そりゃそうですよ、
うん、
お金もザルだったらしいし、う
ん、それはおいこらしか言えないもん ね。
そ, うね、
そんなのコントロールできない。
税金だってちゃんと払ってたことが、いや絶対払ってもあの家の庭にいっぱいこう掘り起こした跡があるような感じですよ。絶対
絶対払ってないよ、そこ。
昔なんてね、いくらでもちょろまかせたわけですから、全部ね、あの、現玉のやり取りですから、あの、帳簿になんか残らないお金がもう。 でみんなタダで働かしてね。
そもそもはさ、うん、女子プロって誰が始めたの？誰がっていうか、海外にあったのを、
いやでもまあ
馬場さんとか猪木さんが輸入してきたのかな。
え、プロレスが
女子プロ？
女子プロどうなん？でもね、あの歴史上で見るといろんな人がやっぱいるんですよね。あの俺も知らないような人、白黒の写真とかで残っててアメリカで頑張ってた人とかもいるから、なんかどうなんでしょうね。
じゃあ何かいろいろあった上の一個としての前場なん
だ。いやでしょうね。まあでも日本はやっぱ前場しかなかったですけど、最初は
日本には誰が入れたんだろうね。でもあったのか、もともと。
まあ男子があるからだんだん、
まあまあまあ男子はね、だ水着って言ってたもんね。
まあそうですね。
あ、そう、水着っていう
のは、まあ、でも昔はだって本当に前場の頃ぐらいまでは普通の水着を着てましたからね。
レオタードじゃねえんだ、うん、水着って言うんだと思って、だからそこに、あ、なんかこうちょっと下世話ない単語だなと思って。
あ、でも確かに。でもちゃんとしたコスチュームになったのって本当にね、そのあ、まあ、クラッシュギャルズが途中から本当に、まあ、専用のというか、うん、特注ので来てるなって感じで。だってダンプ松本さんもまあドラマにも出てたけど、まあ、ごくごく普通の競泳水着みたいなの着てましたからね。
そうだよね。今だから逆に言うとフリーダムとかはちゃんと着てるよ。
あ、スターダム
かな、
うん、まあ、今はガッツガツのもうあるじゃないですか、あのコスチュームじゃないですか、
うん、でそれは別に、うん、だからそこに何ていうのかな、こう、はい、なんかこう女性的な何かみたいなのはあんまり見てて感じないよね、う
ん
う
ん、でもねそれがねやっぱ今いるんだって、うん、あのエッチな目で見に来る人、
あんま、まあ、
確かに際どい衣装の人もいるけどね、
うん、あんまりなんかそうい
う、いやでも俺もだったらグラビア見た方がいいじゃん。
あれなんか好みの問
題、まあまあまあまあね。
そこはいやそこを狙う人もいるのか、
まあ、まあまあ確かにそういう、あのそういうお色系派の人とかもいるからあれだけども、うん、でもねあれだってこの頃も普通の水着とはいえやっぱり出ちゃったらまずいじゃないですか、うん、いろんなところに紐通して縛れるようになったら脇とか、あとこの足のこ の通すところ、はい、やっぱりほら水着だとさ伸縮性あるから引っかかったらビヨーンってなっちゃうじゃん、うん、そうならないようにいろんなところ紐通してその工夫はしてたらしいですよ。
ユリアンはでもあれだよね、なんかいまいち盛り上がってないなと思ったら平気であいつおっぱい出してやる、
うん、あ、そうなんだ。あ、確かにすげえ格好で出たりしてたわ。
でそれで女子受けが悪かったんだ
よ。ああ、なるほどね。
むちゃくちゃ面白いんだけど、うちらの
今そういうのちょっと時代的にね、そうそうそう、よくないよね。
でなんか私反省しましたって言って、はいはい、すぐおっぱい出すんだけどこの乳首のところに星のマーク
がつい
てる、そういうことじゃない、そういう出そうとする意識がダメなんだっていう、
は
い
は
い、そういう
そうね、はいはい、
はあ、ダメなんだって言ってたけど、うん、いやーこいつ売れるな、ユリア
ン。ね、いいですよね。あれ、ユリアンさんってピン芸人？
ピン、
あ、
こいつポンジュノとかに呼ばれるんじゃねえかな
と。いいんじゃないですかね。
相性良さそうだもんね、ポンジュノあたりと。
いやでもそうやって考えるとやっぱネットフリックスってさ、うん、やっぱ世界に見られる舞台だから有効ですよね、
うんうん、スティーブン・ゾダーバーグ新作主演ユリアン・レトリバーとかいい、ね、なんかこれは売れんじゃないかなと。
そうだね、
うん、気はすごいする、うん、なんか楽しみ。
そうですね、
来年再来年以降、うん、ユリアンがこれ多分女優としてすげえ売れるだろうなと。
多分あのピエール滝と共演ですよ。
ちっちゃいちっちゃいちっちゃい事件 をバレないようにやるんでしょ。
そう
もうええでしょって言いながら。いや分かる、
いずれもね収まり良さそうだし。
だからプロレス、当時のプロレスも何にも知らない若い人も、はいはいはい、もうだ本当にただの青春ドラマだから、
スポコンドラマですから、うん、全然プロレスはちょっとっていうのとは関係ないですよ、う
ん、見てもらって、うん、80年代こんなに盛り上がってたんだっていうことを実感してもらえるのが一番いいのかなっていう、
で本当に今みたいにプロレスはあのエンターテインメントだからって言われる前の段階で、うん、本当にリング上で殺し合いをしてるって思われてた時代の人たちだから面白いですよね。
正直 2,3 年前に、はい、そのイリアがダンプのやつをやるっていうのを聞いた時に、はい、うん、第一印象的には、はい、ちょっと
俺も
いいんじゃないかなっていう気がしたのね。いや猪木 ババクラスだったら、うん、それこそ前田、それこそ前田明ぐらいだったら全然ありだけど、はい、ちょっとネタ的に弱いんじゃないかなと思ったけど全然あった、
ね、でもしかもね、あのユリアンレトリバーということで、うん、芸人さんがやるってことで、うん、なんか茶化しに行くんじゃないの、うん、でしかも鈴木おさむさんじゃないですか、
うん、
ちょっとコミカルな感じの、うん、
なってもおかしくない
よ、うん、ってちょっとな
ーって感じの組み合わせはどうなのかなと思って、う
ん、思ってましたけど
大正解でしたね。
そう、本当にこれは良かったですね、
はい、
一気に見ちゃった
やっぱり、
うん、
ブルさんの役の人は誰なの、
全然知らない人ですね、
知らんよね。
いや本当知らない人ばっかりですね、
うん、よかったこの
人、うん、よかったです
ね、えよかった、あこれか、
あ
すげえ普通の女の子
じゃない、普通の子だな
すげえ普通の子
普通だな
普通の子だな、
うん、まあでも本当普通の子だっただろうからね、みんなね、田舎から出てきた、
うん、そうね、
うん、
書いてないよ、
まああんまりそんながっつりね、あれ
堀桃子さん、
あ
よかったよ桃子、桃子よかったよ、可愛げ可愛いし、
あの B1 とかで芝居やってるよ多分この人今頃、ね、
いる
よ絶対に
いる、 B1 にいる、
B1 とか、
ね、今日の B1 にいる、
オフオフとかでやってますよ多分今頃、
私たち、あなたたち、私たちは
そんなのバカにすんな衝撃場バカにすんな、
もうそういうのしか見たことない未来
未来今そんなのない、
ね、いや今すごい良かったです ね
良かったですね、本当やっぱりね、キャストとかがなんかしょうもないキャスティングしてないからいいですね、やっぱり
ちゃんと選んだよね、
うん、選んでるからそうあるべきですよ
本来、う
ん、はい、
もちろん出ればよ、
ね、ちょっとね、まあ、ちょっとあのグッドロッキングガイズ忙しくて
それも重要、
超重要
重要、あ、ももこ、あ、思ってるよりいい鳥なんだな、
本当だね、
この辺もさ、やっぱりなんていうの、こう衝撃状があるじゃない、
そう、あるね、
うん、年齢は言いませんけど、
言いませんけど
20代ではないですっていう
まあまあまあ、
はい、
はい、
ということで、はい、ぜひちょっと、うん、
ネットフリックスのドラマは、
はい、面白かったですね、
面白かったです本当に、はい、あの本当に面白かった、
うん、ぜひ皆さんも見ていただければなと
思います
、今ネットフリックス78円ですから、
ああそうか、
はい、
はいはいはいは
い、 CM が途中で入るやつ、
ああそうですね、
これ私は全7話見て途中で1回だけ入ったかな、
あそう、
うん、それぐらいの確率です、
へえ、俺実はもう一個上のやつだから、
出た金持ちだ、
いや俺一番初めに入ってるやつから一応そのまま引き継ぎになってるから、
ダウンコンバートできるんですよ、
いやけど嫌だと思ってそれは嫌だ、見てる最中に CM 入るのだけは嫌だと思って、映画をね、
でも、うん、全然ストレスないから、
なるほどね、
うん、
だって俺 YouTube もプレミアムにしてるぐらいですからね、
うわとんでもない金持ちじゃないですか、YouTube プレミアムの年収1000万の人が入るやつですよ
ね、200万ぐらいですよ
僕金の使い方間違えとるやん、
おかしいね、でもほら あれ LINE もにしたから、
ああ電話をね、
その分ね、
うん、
その分浮いた分で
調整してね、
そうそうそうそう、
わかりました、
せこいでしょ、
うん、せこいなと思って、
はい、せこいな、浮いた分じゃないと俺お金使わないから、
まあ、まあ、それはそうだよ、なんだってそうだ
よ、そうそうそうそう、
なんだってそうですよ、
うん、
あとそうですね、はい、なんかロールにさ、
はい、
最初のオープニングロールとかに、はいはい、なんかプロレススーパーバイザー、
はい、
長与内が出るじゃん、
ね、
なんかちょいちょいプロレスラーの方の名前が、あの時のなんかこうこれは大丈夫だから、
はい、
あ
ちゃんとプロが見てますよっていうね、
雰囲気でやってませんよっていうのがよかった、
そうですね、
ねえな、うん、
素晴らしかったですね、でも
本当にダンプさんのあの家族はあんなだったのかってなってくると、やっぱ非常にふわふわしてるところあるんですけど、
はい、まああそこまでじゃないにしろ、でも本当にカミソリとかいっぱい送られてきてたって言ってたから、実家にも相当ふざけんなって言われてたんだと思いますよ、でも相当苦労かけたみたいなことは聞いたことあります、
そうだって、うちのおばあちゃんがだって、うん、こいつは悪いねって言ってたもんね、
そうそうそう、
素で言ってたもん、
でしかも国民的スターのクラッシュギャルズをいじめてる人ですから、
うん、こいつはどうしようもないって言ってました、
もう石投げたりとかはすげえされたっていう話は聞いたことありますね、家に。
そこにだからいい意味で可愛い、あとまだ森さんとかでやってなかったのかな、はい、ダンプ松本の、はい、たこ焼きラーメンっていうの
があった。あ、コマーシャル俺見たことあります。
CM がバンバン流れてて、それだけ異様に覚えてるん
ですよ。あのメイクしてないのから始まって
るんですよね。そうそうそう、
はいはい、
すげえなと思って、はいはい、子供心に、はい、ただの悪人が暮らしがいいと一緒になって出てくるは分かるけど、ピンで
ご家族に、ね、
たこ焼きラーメンってもう全然リンクしてねえし、
うん、そうですね、
買ったもんね、
はい、美味しかった、
うん、そしてね、美味しかった。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
ー、悪人のやつなのに悪いやつのラーメンなのに美味しいみたいな、なんかそういうプラスのプロモーションになってた、
はいはいはい、いや本当にね、当時はだからさ、もうプロレスラーの悪、もうリング上のキャラそのままだと思ってたから、
本当に思ってた。
だからギミックなんかもさ、そのギミックなんて言葉も当然ないし、作ってるキャラだと思ってなかったですから、本当にこの人たちは、うん、私生活でも人を殺してる人たちだと
激悪
思ってたし、
だって極悪同盟なの。
そうですよ、だって男子ですけど、それこそロードウォリアーズモヒカンのね、
うん、
グワーッとついて
る人たち、あいつらも悪かったな、
あいつ悪かったでしょ、で、あの人たちも触れ込みはずっと極貧のスラム街で、うん、ネズミ食って、
あ、やばい、
で、生きるために、うん、もう強盗とか散々悪いことをして、うん、あそこにいるって言われ
たから、慣れの果てなん
だよ。そうそうそう、だから俺マジで天竜とか殺されると思ってたんですよ、うんうん、ただ後から調べたらちゃんと大学出てんの俺なんかよか全然学歴差がないんでね
大卒なの
ちゃんと
資格とか持ってる
ね。だってアメリカの大卒って頭いいからね、
ちゃんとしたやつだよね。
卒業出れないから卒業できないですから日本と違って、
なんで大学出てんのにああなっちゃってんだよ。
でしかもメイクなんかも実を言うと顔が優しすぎるっていう理由なんですよ体の割に。
だからいいやつすぎる。
そう、体の割に顔が優しくって迫力がないから苦肉の策で顔にペイントしたっていうのが初めてな
んです。真面目だから筋トレはするのよ。
そうそうそう、筋トレできる人は真面目な人だからね、みんなもういいってなっちゃうから。
だけど真面目だから筋トレはしたけど、顔
ばっかりはどうしようもない、
どうしようもないから、うん、じゃあメイク
のメイクして髪を派手にモヒカンにするしかなかったんですよね。
そっから
しょうがない
ひどいよね。そっから北斗の拳とかになっちゃってんじゃん。
そうサングラスとか最初してたらしいんですけど、いかんせん試合で取らないといけないじゃん、
物理的に。
そうそうそう、だからどうしようってなった時にメイクなんですよ。だからそういうね、みんな本当に悪い人は悪い人だと思ってたからすごかったんですよね、昔の悪役は。
そうね、
今みたいにニコニコしてリングの外ではいい人なんですよなんていうのは決して言っちゃダメな時代ですから。
そうなんだ。
よほど腹くくらないとできない。
いやー、これは大変だったね、本当に。ダンプさんも含めて
ですよ、本当ね。
で、ダンプさんの話じゃないんだけど、はいはい、この後の、アジャさん、
はいはいはい、
アジャさんはちょっとお会いしたことが
あ
って
、ああ、そうなんですね、うん、
でも別に楽屋でなんかくっちゃべったぐらいで、
うん、はいはいはい、
当時、
はい、
当時っていうか、その時はもうなんか、これ今設定だっていうのが分かってたから、うんうん、アジャさんの方がすごかったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、人気あったね。
で、まあ別にそんな詳しくは知らないから、うん、あんまり深くは突っ込まなかったんですけれども、うんうんうん、当時、ヤクルトのバレンティンっていう選手が60本ホームランで日本記録、
はいはい、
それはすごい記録なんですよ、
はいはい、
でバレンティンに似てるっていう理由で、
は
い、アジャに営業の仕事が来るんだって。
ほう、なるほどね、うん、まあ、確かにハーフですしね、
うん、複雑だって言ってた、うん、
そうだよね
本人
がそりゃそうだよね。
何をもって私は似てるっていうだけで呼ばれるのはいいけど、じゃあバッティングフォームのモノマネをすればいいのか。
はいはいはいはい、モノマネ芸人さんじゃないもんね。
そうで、何を求められてるのかが分かんない、うん、
なるほど。
別に出落ちでもいいんだけど、じゃあその時の最大出力をどうやってすればいいか分かります、うん、みたいなことを言われて、ね、あ、すげえ真面目なんだなと思って、この人。
そうだよね。
っていうかバレンティンに似てるから呼ばれるってもう多分ちょっと失礼な気がするん
だよ、ね、まあ、女の人に対してね、うん、はいはい、
でもじゃあ自分がその中でどうすればいいのかっていうことを真面目に考えてこっちに相談してきたから、いや偉いなと思って。
真面目、あのやっぱトップ行ける人は真面目なんですよ、うん、
ユニフォームは持ってるんですかって聞きましたけど、いや持ってないんですよね。でも持ってると私だって分かんない可能性があるんじゃないかなとか、なんか向こうも考えてるから
な。なるほどね。
そうかそうかそうかそうかって、じゃあやっぱ、あ確かに難しいねって、似てるっていうのは美味しいけど、どうお客さんにそれを表現して人笑いに持っていけるか。
そうだよね。確かになんかバレンティンのモノマネをするのは違う気はするよね。
そうそうそうそう。でもユニフォーム、ね、でも確かにパッと見顔は似てるんだよね、うん、はいはいはい、難しいね。結局ねヤクルトの、ヘルメットだけかぶって、あいつものアジャさんの格好で、はいはい、あの一斗缶を打ってた、
は
い、
ああなるほど。
うん、
それ最適解なんじゃないですか。
やっぱりうまいなと思って。
なるほどね。
足したり引いたりして、でバレンティンに似ているアジャですって言って入ってきたから。
なるほどね。
ああ
でもいいんじゃないでしょうか。
いやいや考えたな、この人っていう。
なるほどね。
だから本当プロレスラーの人はすごいなと思いましたね。
そうだね。
っていう、ちょっと全然ちょっと話しとれちゃいましたけど、
はい、
ぜひ見てない人は。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、東京ミルク放送局ではチャンネル登録、うん、いいね、よろしくお願いいたします。ちょっとね、今日の動画とか見て、はい、ちょっとも気になった、
そうですね、
くだらないなと思った方は、はい、ぜひ、チャンネル登録ボタンを押していただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、あと、X やってますんで、
はい、
シャープミルク放送局で、うん、感想をつぶやいてください。
はい、
また、つれづれ草というコーナーもやってますんで、感想等、聞きたいこと、質問等は、概要欄に貼ってありますんで、お手紙もしくはおはがきでお送りいただければなというふうに思いますんで、うん、現在採用率 100% でやらせてもらっております。
はい、
ということで、また次回よろしくお願いいたします。バイバイキーン。
ネットフリックスが熱いね。